声の議会だより。声の議会だよりは、松原市議会の委託により、松原市朗読研究会が松原市議会だよりの音声訳を行っております。今回の声の議会だより朗読時間は約79分です。松原市議会だより、ナンバー190、令和5年5月1日、発行、松原市議会、郵便番号 580-8501、青 1-1-1、電話 072-334-1550、令和5年第1回定例会、議案と結果、全会一致の議案等、件名、結果の順にお伝えします。令和4年度松原市一般会計補正予算第10号、可決。令和4年度松原市国民健康保険特別会計補正予算第4号、可決。令和4年度松原市介護保険特別会計補正予算第2号、可決。令和5年度松原市下水道事業会計予算、可決。令和5年度丹南財産区特別会計予算、可決。令和5年度若林財産区特別会計予算、可決。令和5年度岡財産区特別会計予算、可決。令和5年度大堀財産区特別会計予算、可決。令和5年度小川財産区特別会計予算、可決。令和5年度一つ屋財産区特別会計予算、可決。令和5年度別所財産区特別会計予算、可決。令和5年度対上財産区特別会計予算、可決。松原市個人情報の保護に関する法律施行条例制定について、可決。松原市犯罪被害者等支援条例制定について、可決。松原市財政調整基金条例の一部を改正する条例制定について、可決。松原市町、人、仕事、創生基金条例制定について、可決。松原市手数料条例の一部を改正する条例制定について、可決。ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について、可決。松原市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例制定について、可決。子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について、可決。重度障害者の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について、可決。松原市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、可決。松原市営住宅条例の一部を改正する条例制定について、可決。市道路線の認定及び廃止について、可決。私立保育園に対する土地売却に係る調停の成立について、可決。令和4年度松原市一般会計補正予算、第11号、可決。副市長の選任について、同意。 若林財産区管理委員の選任について同意。岡財産区管理委員の選任について同意。別所財産区管理委員の選任について同意。松原市議会の個人情報の保護に関する条例制定について可決。地域のグリーントランスフォーメーション GX の促進を求める意見書可決。新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取り組みの強化を求める意見書可決。認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書可決。アスベスト被害を抑える対策の強化を求める意見書可決。北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する抗議決議可決。賛否が分かれた議案の結果。森田夏江議員、日本共産党は議長のため通常採決に加わっていません。賛否同数の時のみ可否を決定します。会派議員名、公明党太田和幸、藤林真一、頼田真美子、河内徹。日本共産党池田幸典、植松英治、野口真知子、森田夏江、松原未来、井上明人、笹本裕二、松井育人、橋本邦久、大阪維新の会、村川康介、久保孝成、鍋谷聡、自由民主党中田康人、池内秀人、無所属河本真一。令和5年度松原市一般会計予算採決の結果可決。賛成は公明党、松原未来、大阪維新の会、自由民主党、無所属。反対は日本共産党。令和5年度松原市国民健康保険特別会計予算採決の結果可決。賛成は公明党、松原未来、大阪維新の会、自由民主党、無所属。反対は日本共産党。令和5年度松原市水道事業会計予算採決の結果可決。賛成は公明党、松原未来、大阪維新の会、自由民主党、無所属。反対は日本共産党。令和5年度松原市介護保険特別会計予算採決の結果可決。賛成は公明党、松原未来、大阪維新の会、自由民主党、無所属。反対は日本共産党。令和5年度松原市後期高齢者医療特別会計予算採決の結果可決。賛成は公明党、松原未来、大阪維新の会、自由民主党、無所属。反対は日本共産党。松原市敬老祝い金条例の一部を改正する条例制定について採決の結果可決。賛成は公明党、松原未来、大阪維新の会、 自由民主党、無所属。反対は、日本共産党。介護保険制度の改善を求める請願書。採決の結果、不採択。賛成は、日本共産党。反対は、公明党、松原未来、大阪維新の会、自由民主党、無所属。最低賃金法の改正と中小企業支援の拡充を求める意見書の採択を求める請願書。採決の結果、不採択。賛成は、日本共産党。反対は、公明党、松原未来、大阪維新の会、自由民主党、無所属。以上です。特集、令和5年度予算審査。令和5年度予算が適切に編成されているか審査します。本市議会では予算特別委員会を設置して審査しており、市民の皆様の税金の使われ方をしっかり確認しています。丸1、一般会計の予算を可決しました。入ってくるお金、歳入、一般会計歳入額、467億5000万円、市税、150億9000万円、国庫支出金、106億8000万円、地方交付税、88億5000万円、府支出金、41億8000万円、私債、24億4000万円、繰入れ金、4億2000万円、その他、50億9000万円、1年で使うお金、歳出、一般会計歳出額、467億5000万円、民生費、258億7000万円、土木費、40億5000万円、教育費、39億1000万円、交際費、38億7000万円、総務費、36億4000万円、衛生費、29億8000万円、消防費、14億9000万円、産業経済費、5億5000万円、その他、3億9000万円。丸2、その他の会計の予算もすべて可決しました。特別会計、国民健康保険会計、予算額、144億9329万7000円。介護保険会計、予算額、134億7385万6000円。後期高齢者医療会計、予算額、21億5101万2000円。財産区会計、予算額、15億5059万4000円。企業会計、水道会計、予算額、39億6600万円。下水道会計、予算額、79億5310万円。合計、予算額、435億8785万9000円。丸3、注目の議論。みんなのお金の使い道について議論しました。松原市議会では予算特別委員会、委員数10名で全事業の予算審査を行い、 質疑がありました。その中から14個の議論について取り上げます。敬老祝い品になればどう変わるの？高齢者の多年の労をねぎらい、記念品を元気もん商品券から市内特産品に切り替え贈呈する。敬老祝い品贈与事業、1,832万3,000円。問い、77歳の記念品の額を1万円から5000円と半額にするのはなぜ？答え、社会保障関連費、高齢介護費等が伸びていることから、今年度より半額の5000円に変更する。問い、記念品の内容は？答え、松原市の特産品の PR を兼ねて、高齢者の皆さんにワクワク感を持って選んでいただけるギフトを準備している。新しく建設される子ども園の内容は、第四中学校の近くに園児200人規模、若葉子ども園に次ぐ私立認定子ども園を建設する。仮称、北認定子ども園建設事業、3,638,900円。問い、どういった施設でいつ開園するのか。答え、三宅幼稚園、江賀幼稚園、第7保育所を統合した4保連携型認定子ども園で、令和7年4月開園予定。問い、市の財源負担を軽減させる取り組みは？答え、国の公共施設等適正管理推進事業を活用し、召喚財源が交付税措置される市債を発行する。政府コミュニティ推進事業の現状は？令和5年度は、再々認証取得に向けた現地調査、認証式典を実施する。政府コミュニティ推進事業、853万6,000円。問い、前年度予算564万1,000円との差額、289万5,000円は？答え、審査を受ける現地調査、認証式典の委託を行う合計の差。問い、認証取得を継続していない自治体はないのか。答え、日本で認証取得している自治体は17自治体あり、退会された自治体は4団体ある。これからの子どもたちの国際化教育の内容は、小中学生への言語能力、国際的な教育でコミュニケーション能力の育成を行う。国際化教育推進事業、5,490万9,000円。問い、500万ほど増額になっている理由は？答え、ジェットプログラムによるジェット ALT の人数を6名から9名に、英語教育コーディネーターを1名から2名に増員した。問い、国際化教育推進に関しての取り組みは？答え、小学生の高学年に1人1台端末の授業で AI が判定するスピーキングクエストと台湾への国際交流の復活。通学区域についての会議内容は、市立小中学校の通学区域について調査審議する。小中学校通学区域審議会事業、322,000円。問い、小中学校通学区域審議会の開催状況は？答え、直近の開催は令和2年度2月の開催、それ以来開催できていない。問い、令和2年度の開催内容は？答え、 学校教育基本構想検討委員会の松原氏の適正規模についての答申内容の報告。出産・子育てについてどんな支援があるの？すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てできるよう経済的支援を一体的に行う。出産・子育て応援事業6,965万9,000円。問い、伴走型相談支援とは？答え、すべての妊婦、子育て世帯に対し、面談などを通し、妊娠期から寄り添いながら支援を行う。問い、どのような経済的支援か？答え、子育て、妊娠届を提出する際に、面談を実施し、面談後に5万円、出産後に5万円の計10万円が支給される。どうやって非核平和啓発をするの？戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代へ語り継ぐため、非核平和啓発イベントを開催する。非核平和事業62万4,000円。問い、松原市からの非核平和の取り組みは？答え、毎年8月に非核平和展を開催し、平和の大切さについて考える機会を提供する。問い、非核平和展と合わせて何か他に考えていることは？答え、パネルボードに書かれた大きな樹木に来ていただいた方の思いを葉っぱとして貼るなど、工夫した取り組みを行っている。空き家をどうやって管理するの？管理不十分な空き家に対し、法及び条例に基づく措置等を協議する。空き家対策事業、1,903万4,000円。問い、前年度予算より2,100万円少なくなっているのは？答え、空き家対策事業のうち、負担金、補助及び交付金の減が原因。問い、今後の取り組みと展望は？答え、空き家等対策計画のもと、さらに本市独自の補助制度の拡充を行い、継続して国の情報を注視しながら取り組む。災害に対してどんな備えをするの？近い将来に起こるとされる巨大地震等の大規模災害に備え、必要となる食料や生活必需品の備蓄を図る。災害救助事業676万6,000円。問い、災害救助事業経費の内容は？答え、災害救助備蓄等として555万円、災害救助用毛布リパック108万9,000円、一般廃棄物処分手数料6,000円、委託料121,000円、計676万6,000円。問い、携帯トイレの備蓄の詳細は？答え、既存の便器等にかぶせて使用する。計画予定数として88,500個、一人当たり1日5回の使用が可能。松原市のお金の使い方は？予算全体における事業実施の手法や費用対効果等に関する質問。問い、PFI 事業、PFI 事業など新しいアイデアのトピックスは？ PFI とは、プライベートファイナンスインシアチブ、民間の資金や能力を活用する民間主導の事業。答え、スケートボード松原の指定管理が挙げられます。街路灯の LED 化の検討が進められている。問い、DX、 ガイドラインの策定の進め具合は、DX とはデジタルトランスフォーメーション。デジタル技術による生活やビジネスの変革を指す。答え、令和5年度以降のデジタル化によるコスト削減も検討する。スケートボードパークの活用方法は、スケートボードパークを核としたにぎわいづくりと若者世代の交流人口の増加及び定着を図る。スケートボードパークを核とした街づくり事業7000万円。問い、令和5年度予算7000万円の内訳は？答え、SNS を活用したプロモーションに2100万円、にぎわい創出プロジェクトに3000万円、持続的な事業展開に1100万円、事務費200万円及び消費税。問い、ネーミングライツを高く売るべきでは？答え、ネーミングライツの要項上、最低基準額を30万円に定めている。マイナンバーをどうやって普及していくの？戸籍法、住民基本台帳法に基づく届け出等の受付や証明書発行、マイナンバーカード交付等を行う。戸籍住民基本台帳事務事業、1億4221万1000円。問い、前年比3969万4000円の増額はなぜ？答え、マイナンバーカードに約2800万円、システム改修費1000万円、住基ネットワークシステムの400万円増額、郵便料金等は200万円減額。問い、マイナンバーカード出張申請の回数は？答え、令和4年度において公共施設、商業施設で160回、約5500人の申請を受けた。どんなことが地球温暖化対策になるの？2050年のゼロカーボン実現のため、地球環境に対する市民の意識を向上させる。地球温暖化対策事業、807万5000円。問い、庁舎内の取り組みは？答え、地球温暖化の推進に関する松原市実行計画を策定し、市役所全体で二酸化炭素排出削減に取り組んでいく。問い、公用車をハイブリッド電気自動車に変更していく予定は？答え、今後ガソリン車から電気自動車やハイブリッド車へ変更するなど、環境性能の高い車両を選択していく計画。農家に対してどんな支援があるの？農産物直売所の運営、地場農産物の学校給食への導入、認定農業者の育成等、新規就農者に対する支援など、地域農業の振興を後押しする。都市近郊農業振興対策運営事業、450万2000円。問い、前年度比150万円増額の詳細は？答え、令和5年度の新たな事業として、新規就農者育成総合事業を実施し、次世代を担う農業者の呼び込み、定着を図る。問い、新規就農者育成総合事業の募集内容は？答え、市の認定基準は原則18歳以上45歳未満、農業経営5年未満の方で、申請から5年後に農業所得で250万円程度の所得達成見込みのある方。応援事業紹介。若者世代の移住・定住を応援します。少子化・人口減少対策として、 若者の移住・定住に対する応援事業を3つピックアップしてご紹介します。事業に関する詳細は松原市ホームページをご覧ください。受付は先着順で予算の範囲内で交付されます。1、新社会人松くんと原さんの一コマ。松原市新社会人応援事業。松くん、今度大阪で就職することになってどこに住もうかって迷ってる。原さん、松原市はどうなん？交通の便も全然いいで。高速の出入り口もあるし、電車に乗ったら難波やったら21分で行けるし、新大阪でも37分で行けるねんで。松くん、でもそれだけやったら松原市に住まなくてももっと会社に近いところに住めばいいしな。原さん、確かに。でもな、他のところと全然違うのが松原市やねんで。松くん、え？何がそんなに違うの？原さん、松原市はな、新社会人にめちゃくちゃ優しい町やねん。松原市が定める一定の条件を満たしてたら、18万円または21万円の補助が受けられるねんで。すごいと思わへん？松くん、思う思う。じゃあ松原に住むわ。事業名、対象者、補助額の順にお伝えします。松原市新社会人応援事業。1、令和5年4月1日時点において満30歳未満の就職しているもので、学校等を卒業または退学した日から起算して3年以内のもの。2、令和5年3月1日以降に本市に転入し、市内の民間賃貸住宅等に6ヶ月以上継続して住居を有するものなど。男性18万円、1ヶ月あたり3万円かける6ヶ月。女性21万円、男女初任給の賃金格差を考慮。2、新入学生、大ちゃんと堀くんの一コマ。松原市新入学生応援事業。大ちゃん、堀くんさ、今年大阪の大学に進学することになって一人暮らしするんだけど、便利で住みやすいところ知らない？堀くん、僕が生まれた松原市はどうやろう。近鉄南大阪線が通ってて通学には絶対便利やで。それに難波やったら21分、ユニバなんか37分で行けるねんで。遊びに行くのも便利やから言うことなしやろ。大ちゃん、確かに。でもな。堀くん、他にもあるで、とっておきの情報。新入学生応援補助金っていう制度。松原市に住んでて大学に通うのに松原市が示す条件に当てはまれば12万円が補助されるねんて。これってすごいと思わへん？学生とかの若者世代にも優しい町やなーって感じがするやろ。超おすすめ。大ちゃん、じゃあ松原に住むよ。事業名、対象者、補助額の順にお伝えします。新入学生応援事業。令和5年4月1日時点において満30歳未満であり、令和5年3月1日から令和5年9月末日までに本市に転入してきた学生、または転入後1年以内に学生となったもので、市内の民間賃貸住宅等に入居し、当該賃貸住宅に6ヶ月以上継続して住所を有するものなど。12万円、1ヶ月あたり2万円かける6ヶ月。3、新婚生活、タイさんとジョーさんの一コマ。松原市結婚等新生活応援事業。タイさん、 ジョーさんな、私たち来月結婚するんやけど、まだ新居決まってないねやんか。いいとこないかな。ジョーさん、あるよ、松原市。タイさん、松原市？ジョーさん、そう、松原市。婚姻届が受理された夫婦やパートナーシップの宣誓をして証明を受けた両当事者で、松原市で新生活をスタートするなど、一定の条件を満たせば、住居費や引っ越し費用、リフォーム費用なんかが上限60万円、または上限30万円補助されるねんで。いい話やと思わへん？他にもな、積んでみたらわかる、いいとこがまだまだたくさんあるから、期待してて。タイさん、他に何がいいの？ジョーさん、子育てに優しい町で、令和7年の春には認定こども園が開園して、待機児童ゼロを推し進めてるねん。タイさん、じゃあ松原に住むわ。事業名、対象者、補助額の順にお伝えします。松原市結婚等新生活応援事業。令和5年1月1日から令和6年3月31日までの間に結婚届を受理された夫婦、またはパートナーシップ宣誓証明を受けた両当事者、婚姻届提出、またはパートナーシップ宣誓時点で両当事者が39歳以下、その他の要件や補助対象となる費用についての詳細等は松原市ホームページをご覧ください。上限60万円、夫婦ともに29歳以下の場合、上限30万円、夫婦いずれかが30歳以上、39歳以下の場合。以上です。第1回定例会では、3月7日、8日に5会派の代表議員が代表質問を、3月9日に3人の議員が個人質問を行いました。各議員の主な質問と答弁を要約してお伝えします。松原市にも児童発達支援センター設置を望む。松原未来、笹本裕二。身近な地域で質の高い療育を。問い。改正児童福祉法の令和6年4月施行に伴い、ようやく児童発達支援センターの地域における障害児支援の中核的役割を担うことが明確に位置づけされた。発達の支援が必要な子どもが年々増加しており、同時に民間事業所も増えているが、羽曳野市、藤井寺市と合同運営する羽曳野市に立地するセンターが一つだけでは求められている機能や役割は十分果たせない。すべての子どもたちが生きやすい世の中を作るためにより質の高い療育が求められている。そのためには市内にセンターの設置が必要と考えるが、市の見解を問う。答え、当該センターでは専門性の観点からも地域において中心的な役割を担っているものと考えている。早期支援につながるよう関係機関と連携し、環境充実に取り組んでまいります。性の多様性を認める社会に。問い。日本はジェンダー平等を目標とした世界の動きから非常に遅れをとっている。性的マイノリティの方々が生きやすい環境を早期に整備することが大切だと考える。パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度についての市の考え方を問う。答え、本市では人権施策行動計画にも重要課題の一つとして位置づけていることから、性の多様性を認め合い、市民の誰もが安心して生き生きと暮らすことができる社会の実現に向け、取り組みを進めながら検討してまいります。 お悔やみサービス始まります。問い、デジタル化の進展によって公的サービスの利便性が進んできましたが、今後の本市の取り組みを問う。答え、市民サービスの向上を目的とし、令和3年度より住民票、イベント申し込み、各種アンケート等をオンライン化し、コンビニ交付も開始することで利便性が上がりました。生活で必要な手続きをオンラインで確認できる手続きナビに加え、その中でも死亡を伴う手続きをワンストップで行えるお悔やみサービスを導入し、ご遺族に寄り添った対応を行ってまいります。市民や事業者とともに行動を。問い、市役所だけでは進まないカーボンニュートラル。市民や事業者とともに脱炭素の取り組みをどう進めるか問う。答え、市内で約 70% の排出量を占める市内事業者には、省エネルギー診断受診補助金制度、脱炭素化設備導入補助金制度を実施し、市民には環境教育や出前講座で推進します。これからの松原市の展望について、公明党、河内徹。問い、沢井市政の実績とこれからの展望について問う。答え、平成23年3月に策定した第4次総合計画を基本に、平成25年に政府コミュニティ国際認証を取得し、市民の命と健康と安心・安全な街づくりを進めてきた。秋には新道地区に大型商業施設が誕生し、にぎわいの創出を目指す。問い、新学習指導要領から見た主体的・対話的で深い学びとその有効性について問う。答え、子どもたちが自分の将来をどのように生きていくのか、将来のビジョンをどう描くのか、そのためには主体的・対話的な学びが必要であり、年間を通した教職員研修等の中で研究を重ねてまいります。問い、ギガスクール構想の現状と課題について問う。答え、お互いの考え方や写真も取り入れてギガ端末に表し、それを見ながら説明し合うことで、お互いの意見を高め合う対話活動が進んでいます。また、一方では、SNS におけるトラブルの多くは、日常の人間関係のすれ違いが原因となっております。保護者にも、情報モラル教育教材、SNS ノート大阪を認識していただき、子どもの安心・安全の確保に努めてまいります。問い、読書活動の充実についての認識と、図書館司書や図書館ボランティアの実情をお聞かせください。答え、今後の取り組みとして、委員会活動の充実と、図書館司書や図書館ボランティアの方々と連携を密に、子どもたちにとって読書の喜びや楽しさが味わえるような学校図書館を目指してまいります。問い、魅力ある学校園づくりについて、施設一体型も見据えた新たな小中一貫教育の取り組みについて、教育委員会のお考えを問う。答え、施設一体型の小中学校については、魅力ある学校づくりの一方策であると考えております。今後については、何よりも子どもたちにとって安心、安全でより良い教育環境となるよう、今後さらに研究してまいります。問い、クリエイト月ヶ瀬については、昨年より閉鎖になっている。4万5000平米ある土地に太陽光発電を設置し、松原市の財源確保に向けた取り組みについて考えはあるのか。答え、 今ある月ヶ瀬の土地有効利用を新たに考え研究していく。問い、行政のデジタル化、書かない窓口について問う。答え、市民サービス向上を目指す取り組みとして積極的に推進する。高物価から住民の暮らしを守れ。日本共産党、野口真知子。高物価から住民の暮らしを守れ。問い、物価高騰の中、住民の生活とともに中小企業の経営も悪化し、原材料の高騰、過剰債務の長引く苦境の中で倒産、廃業が急増する恐れがあります。中小企業、小規模事業者は地域に根を下ろし、ものづくりやサービスの需要に応え、地域経済を担う重要な存在です。国と自治体が全面的に支援し、地域経済の立て直しを図るべきではないか。そこで、市内業者への消費喚起を目的に実施した商品券事業についてはどうか。答え、紙商品券と電子商品券合計で10万口発行し、97,076口販売。販売率は 97.08%。換金率の合計は12億5,982万401円で、各事業所に大きく貢献しました。問い、今まで実施していた支援策の財源、地方創生交付金がなくなる中で、市内事業者の支援策の実施は？答え、セーフティーネット保証、市内信用金庫に融資の基金として市が預託金を出し、市内業者支援を行う。問い、インボイスの中止、消費税の減税を求める。答え、国の動向に従う。問い、子ども・子育て支援について、子ども医療費窓口負担ゼロへ。答え、全国一律制度とするため、国に強く要望する。問い、障害児保育対策の市独自補助は？答え、障害児2名に対し、保育士を1名配置するための経費補助。保育士1人に月額12万円、障害児1人に月5万円の補助。問い、保育士の負担の軽減、配置基準の見直しに踏み切るべき。答え、国の基準に従っている。2年後の国の制度の改正時に変える。今は待機児ゼロ、安定的な運営。問い、昨年12月議会の請願の採択で、加齢性難聴者の補聴器助成の早期実現を求める。答え、高齢者の実態把握に向けた聞き取り調査の準備を進める。問い、国保、介護料の引き下げを。答え、保険料減免と負担の軽減を行う。傷病手当金の支給を行う。今後は国の動向を注視する。子育てに優しく、活力にあふれるまちづくり。大阪維新の会、鍋谷聡。少子化、人口減少対策について。問い、新入学生、新社会人、新婚世帯への応援事業を行った後にデータ化し、検証して最も効果が出るものについては継続して応援していかないと移住定住にはつながらないように思うが。答え、アンケートを実施し、継続的に本市に居住しているのか確認し、検証する。問い、本市が目指すスケボーの街、松原の確立とは、また、どのような街づくりを目指しているのか。答え、松原市といえばスケボーの街と認知され、 イベント等を開催し、にぎわいを作り、交流人口を増やすことが目標。問い、海の幸も山の幸も取れない松原市が、ふるさと寄付金を増やすために特化した製品を扱う事業所等を松原市へ呼び込むことは考えないのか。答え、まずは本市にある事業者を掘り起こした上で、他市の事業者への協力も考えていきたいと思います。問い、ゼロカーボンシティ宣言を表明した松原市で、二酸化炭素の排出を削減する努力と、二酸化炭素を吸収する木々を増やす努力が必要と考えるが、答え、本市では電動車の導入や太陽光パネルの設置促進などを行っている。また、市民の皆さんには地球温暖化についてなどを考える機会を作っている。問い、温室効果ガスの排出ゼロを目指している松原市の子どもが通う小中学校の LED 化については率先して取り組むべき課題であると考えるが、答え、ランニングコストを算出し、文部科学省の予算や関係省庁の予算も活用し、LED 化を進めていくよう考える。子ども医療費の助成について、問い、現在は15歳までの助成だが、18歳まで拡充となった場合は、年間どれぐらいの予算が必要か。また、令和6年1月から開始とするのはなぜか。答え、予算の額は年間で約6000万円必要となります。令和6年1月開始の理由としては、システム改修や入力の作業で一定の期間が必要となります。問い、ヤングケアラーが疑われる児童に過剰な反応をしてしまい、逆に傷つけてしまわないように配慮してほしい。答え、子どもたちへの実態調査を行い、配慮しながら支援体制の強化に努める。関連質問、大阪維新の会、久保孝成。子どもの体力づくりについて、問い、スポーツ振興会主催の記録会での記録を有効に活用できないか。答え、子どもたちのモチベーションを上げていくための工夫に取り組む。令和5年度予算とこれからの松原市について、自由民主党池内秀人。新型コロナウイルスについて、問い、5類移行後は市長の迅速で適切な判断がより求められるのでは。答え、引き続き松原市医師会をはじめとする関係機関と緊密に連携しながら迅速に対応してまいります。令和5年度予算の市税について、問い、歳入に占める割合、32.3% とその額150億9153万円に対する現状認識と将来への展望は、答え、若者世代の移住・定住促進・自主財源確保の取り組みを進めていくことが重要であると認識している。政府コミュニティについて、問い、認証がこれまで本市にもたらせた効果の検証結果をさまざまな角度から。答え、NPO 法人などの共同のパートナーも増え、市民との共同によるまちづくりの仕組みが広がっている。問い、町会加入率が著しく低下しているので、広報の配布方法は見直すべき。答え、イベントの案内等、市政の重要な情報発信源として、これからも市民の皆様に届くようにしていく。問い、空き家対策は他市には真似のできないような斬新な取り組みを急いで。答え、空き家の発生予防につながるよう、新たな取り組みについても検討する。 若い世代の移住・定住促進を。問い、小・中の給食無償化を恒久化に。答え、市の魅力向上、さらなる発展と財政基盤の強化を図り、給食無償化の継続に向け取り組んでまいりたい。問い、子供用自転車ヘルメットと幼児2人同乗用自転車の購入・助成を。答え、自転車の安全運転やヘルメットの着用啓発等、子どもたちを事故から守るための取り組みについて研究する。未来の松原のまちづくり。問い、農業振興と幹線道路沿道の大型宅地開発のバランスと両立をいかに。答え、農地の集約など営農環境の改善も図りながら、両施策の調和により良好な町の形成に取り組む。2025年大阪・関西万博。問い、万博の観光誘客の計画策定を急ぎ、開催後のにぎわいにもつなげよう。答え、万博会場内のにぎわいだけで終わらせることなく、本市への誘客や地域活性化につながる取り組みを進める。日本一の町、松原を目指して。無所属、河本真一。持続可能な財政運営について。問い、新年度歳入予算の中で市税の伸びをどのように考えているか。答え、新たな町づくりや雇用促進といったこれまでの自主財源確保に向けた様々な取り組みの成果が現れてきている。問い、財政の硬直化の解消に向けた新たな取り組みや予算編成の特徴は？答え、振動地区のまちづくりや子ども医療費助成の拡充、新たな認定子ども園の建設など、にぎわいと活気のある町となるよう取り組みを進める。若者支援と効果的な情報発信。問い、若者世代に松原市の魅力を感じていただき、松原市を選んでいただくことが大事で、そのための取り組みは。答え、20代、30代に直接響くように、家賃補助など明確な施策を打ち出し、転入促進につなげていきたい。市民共同のさらなる推進を。問い、3度目の政府コミュニティ国際認証取得を目指しているが現状は。答え、安心安全な街を目指し、子どもから大人まで地域のみんなが工夫をしながら一体となり取り組んでおり、事前審査で高い評価を得ている。問い、青パト運行や早期のワクチン接種体制の確立など SC の効果では。答え、地域とのネットワークを生かすことで安心安全の効果が出ている。問い、 SC の成果の見える化を。答え、まさに大切なことであり、 PDCA にプラス S をし、取り組みの効果をしっかり見せることを図っていきたい。 PDCAS サイクルとは、 PDCA サイクルに S、 スタンダードアゼーションイコール標準化を加えることにより、 PDCA サイクルで一度改善したものが元に戻らないようにするもの。災害時の避難所・体育館と観光振興。日本共産党、池田幸典。災害時の避難所と体育館と観光振興。問い、停電時、発電機は用意されていますか？答え、発電機を配備し、燃料供給は優先的に供給される協定を締結しています。問い、避難者数について。答え、避難所生活者数は上町断層帯の被害想定結果で 17,700 人と想定しています。 問い、停電時、水の供給はできますか？答え、丹南浄水場は2系統受電です。通常は三原変電所から予備は松原変電所と自動で切り替わります。安定的に浄水場を稼働します。また、すべての小中学校を対象とした水伸び場整備事業により、停電時でも水道水の供給が可能となりました。問い、竹の内街道の観光振興について。答え、竹の内街道横王子活性化実行委員会の一員として、12の沿道自治体と連携し、周辺地域の魅力発掘に取り組み、街道を明示するため、共通デザインの表示板の設置や、沿道の史跡にかかる解説映像の作成を行い、観光客の利便性の向上を図ることに加え、毎年竹之内街道横王子大道祭りを開催するとともに、本市観光協会と堺市との共同によりウォーキングイベントを実施することで、日本遺産竹之内街道の知名度向上に努めて、周辺自治体と連携し、竹之内街道の観光振興を図って、松原市もぜひ寄っていただきたいと思います。コロナワクチン接種の現状と追跡調査を。日本共産党、植松英治。問い、新型コロナウイルスの松原市内の市民の累計新規感染者数が公表されていない。市内の新規感染者数とお亡くなりになられた人数は。答え、国において感染者の届け出について変更され、大阪府の対応方針として府下全体のみ公表。また、死亡者は従来より府全体のみ公表。問い、本市の感染が多くなっていたら、市独自の特段の施策を打つ必要性を感じる、知る必要はないか。答え、大阪府の感染症者の傾向は、松原市内も同様の傾向にあり、府内の感染状況に合わせて、迅速に感染対策を講じ、様々対応してきた。問い、これまで多くの市民がワクチン接種していた。接種後の副反応についてどのような状況か。答え、厚労省ではワクチン接種後に生じる副反応について、接種医療機関の報告、審議会の専門家による評価や結果を公表等で情報提供が行われている。ワクチン接種で副反応をなくすことは困難。利益とリスクを比較し判断する必要がある。ワクチンとの因果関係や原因がわからない事例も公表。厚労省は副反応、疑い報告について接種体制に影響を与える重大な懸念は認められない。問い、接種体制に問題ないとのことですが、副反応が心配で接種を躊躇しておられる方への対応は。答え、副反応については注意点や副反応の説明書をクーポン券に同封、医師の診察等を判断し相談をと案内している。国と関係機関への意見書と決議書を提出しました。地方自治法第99条の規定に基づき、3月定例会では4件の意見書と1件の決議書を議決し、国と衆議院参議院議長関係機関に提出しました。意見書と決議書は松原市議会ホームページで公開しています。右の QR コードを読み込んでご覧ください。地域のグリーントランスフォーメーション GX の促進を求める意見書。新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取り組みの強化を求める意見書。認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書。 アスベスト被害を抑える対策の強化を求める意見書、北朝鮮による弾道ミサイル発射に対する抗議決議。以上です。常任委員会での質問です。福祉文教委員会協議会で4名、総務建設委員会協議会で4名の委員が市に対して質問しました。詳細は動画でもご覧いただけます。魅力あふれる学校図書館の構築を、頼田真美子、離婚時公正証書作成の費用負担へ支援を、藤林真一、マイナ保険証について、障害者65歳問題、野口真知子、実態に即したヤングケアラー調査の実施を、松井育人、無駄を削り、不燃物、粗大ごみ定期収集復活を、植松英治、人口増加につながる魅力的な公園づくりを、太田和幸、防災、空き家対策、まちづくりについて、池田幸則、町内のデジタル化推進体制の構築と人材育成を、笹本裕二。6月定例会の予定。6月5日月曜、本会議初日。6月12日月曜、13日火曜、本会議個人質問。6月15日木曜、16日金曜、本会議個人質問。6月20日火曜、常任委員会福祉文教委員会。6月21日水曜、常任委員会総務建設委員会。6月26日月曜、本会議最終日。以上です。以上で声の議会だよりを終わります。なお、音声役は松原市朗読研究会有本真央でした。松原市朗読研究会新会員募集のお知らせです。皆様、いつも声の議会だよりをお聞きくださいましてありがとうございます。松原市朗読研究会では新会員を募集しております。あなたも声でボランティアをなさいませんか？視力などに障害のある方のために、広報松原や小説など、いろいろな図書を音訳しています。これから一緒に勉強してみませんか？年齢、性別、経験は問いません。詳しいことをお知りになりたい方は、電話 072-334-3785 三好までご連絡ください。